では3日に参加してきてくれたコウさん、コウさんは私のラジオを届けてるキャンペーンでは何をしてきたのですか？
はい、私は1日目の3日にボランティアに参加してきました。朝10時にみんなで集合して準備を始めました。16年前の阪神大震災と今回の東北地方太平洋沖地震の新聞記事のコピーを柵に貼ったり、売った金額を次のボランティアの資金にする被災地宮城県の特産物を並べたり、 FMYY の放送などを流すためのスピーカーをセッティングしたりしていると、すぐにイベント開始の11時になりました。私は私含めて女の子3人で、宮城県の特産物である乾麺のようなウーメンや、見た目はフランスパンのような油麩を販売する物販ブースの担当でした。物販ブースの隣にはラジオ受け取りブースがあったので、そちらも担当しました。他にその横にはビデオレターを撮影するブースもありました。11時になりイベントが始まりましたが、その時点ではまだ人が少なかったです。しかしたまたま鉄人広場に来られた方が各ブースに興味を示してくださり、その際に被災地の方々へのメッセージを書いていただいたり、物販ブースでお買い物をしてもらったりしました。12時ぐらいになると、どこかで事前にイベントのことを知っていただいたのか、私たちの仲間が新永田駅付近でイベントの宣伝をしていたからか、一人目のラジオ提供者の方が鉄人広場に来てくださりました。しっかりとラジオを受け取り、メッセージも書いてもらっていると、またラジオを持った方が来てくださりました。正直もう阪神大震災の頃に使った役立ったラジオなんてもうみんな持っていないんじゃないかなと思っていた私は、少なくともどんどん増えていくラジオの数に驚きを隠せませんでした。中には新品のラジオを持ってきてくださる方もいたり、本当に阪神大震災の頃に重宝したんだろうなと見ただけで感じられるような年季の入ったラジオを持ってきてくださる方もいたり、電池を3パックほど買って一緒に持ってきてくださる方もいました。また物販ブースではたくさんの方々に興味を持っていただき、買っていただいたので、3時ぐらいには1日目分のすべての商品が売り切れとなりました。私がこのボランティアをした1日を通して感じたことは、永田に住む方々の大震災を経験された方々のパワーのすごさです。私の言葉ではうまく表現できないほど私は感動しました。一つ一つのラジオに一人一人の気持ちがいっぱいこもってました。私たち学生が今被災地の方々のためにできることは、お金の寄付や物資を送ることよりも気持ちを届けることだなと強く思いました。
コウさん、ありがとうございました。勇気や希望を届けることはとても大切ですね。実は私もコウさんと一緒に3日に参加させていただきました。今回の地震では私のいとこが岩手で巻き込まれ、地震が起きた直後は連絡も取れず本当に心配しました。幸いにも私のいとこは無事に避難できていましたが、今回の地震では人事とは思えなかったです。私にも何かできることはないかという気持ちで3日に参加しましたが、被災地からかなり離れているこの神戸永田で本当にラジオは集まるのかなととても心配でした。私はコウさんと同じく宮城の物産を売ったり、家から持ってきてくださったラジオを集めたりしました。宮城の物産はカレー麺やフランスパンのような大きい油麩など関西では聞いたことのない食べ物ばかりでした。私も実際にカレー麺を買い食べてみましたが、調理がとても簡単で、麺を茹でるだけのたった3分で、なんというかカレーうどんのような味でとても美味しかったです。コウさんが先ほど言ってくれたように、持ってきてくださったラジオの中にはわざわざ新しく買った電池を一緒に持ってきてくださっている方もおり、被災地でなかなか手に入らないかもしれないという心遣いが見えた気がし、とても嬉しかったです。